皆様いかがお過ごしですか。花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期はイザヤ書を学んできましたが、今週が最後の学びとなります。第13課のテーマは惑星地球の再生。暗唱聖句はイザヤ65章17節です。口語訳聖書でお読みします。見よ、私は新しい天と新しい地とを創造する。先のことは覚えられることなく、心に思い起こすことはない。イザヤ65-17。イザヤ書は旧約の福音書、あるいは第五の福音書と呼ばれるほど慰めに満ちた書ですが、その最後の65章と66章は救いと回復の素晴らしい約束で結ばれています。日曜日のところをお開きください。キリスト教は回復の宗教でもあります。失われた神と人との関係の回復、人としての神の形の回復、人と人との愛の関係の回復、そして失われたエデンの園の回復です。創世記1章と2章では神によって創造されたエデンの様子が記されていますが、3章以降その神の国はサタンに奪われてしまいます。そしてそれが聖書の一番最後、黙示録21章と22章で新しいエルサレムとして回復されるのです。ですから今私たちは天国と天国の間を生きているということが言えます。このイザヤ65章17節から25節は、神が失われたエデンの園を回復してくださる再創造の一つの段階として、エルサレムの再創造の始まりの姿を示しています。月曜日のところをお開きください。イザヤ66章1節から19節はイザヤ書全体に一貫して流れている悔い改めへの訴えと警告を繰り返しています。神様は放蕩息子たちが戻ってくるのを待っておられるのです。第二ペテロ3章9節でペテロはこう書いています。ある人々が遅いと思っているように、主は約束の実行を遅くしておられるのではない。ただ一人も滅びることがなく、すべてのものが悔い改めに至ることを望み、あなた方に対して長く忍耐しておられるのである。この神の愛がイザヤ書の根底に流れていますが、同時に神様は最後まで神に反逆する人々を滅ぼされます。神の愛は正義を含んでいるからです。悪が悪として正しく裁かれなければ、つまり神の義が全うされなければ、神の愛による救いの御業は完成しないのです。問い4にイザヤ66-3にはどんな霊的原則が示されていますか。現代の教会と礼拝にも同じような考えが入り込んでいないでしょうかとありますが、この聖書箇所はリビングバイブルで読んでみると分かりやすくなります。しかし自分勝手な道を選び、罪にふける者は呪われる。彼らの捧げ物を私は絶対に受け入れない。たとえ牛を祭壇に捧げても見向きもしない。子羊や穀物を捧げても犬や豚の血を備えた時のように顔をしかめる。私に香を焚いているつもりでも偶像を拝んでいるのだとみなす。神を信じている、自分はクリスチャンだと自称しながら、神以外のものに心を寄せるダブルスタンダード、つまり真の神とこの世に仕える二重生活を神は嫌われます。神はこう言われます。66章2節。しかし私が顧みる人はこれである。すなわち、へりくだって心を食い、我が言葉に 恐れおののくものである。御言葉を通して語られる神の声を聞き、その愛の招きに素直に応えるものでありたいと思います。火曜日のところをお開きください。66章19節と20節には神様の素晴らしいご計画が記されています。出エジプトやバビロン捕囚からの帰還の時にイスラエルを通して表された神の御業を見て、異邦人の中から神に従う者が与えられたように、神の招きの手は全ての人々に述べられています。テキストにこう書かれています。ちょうどイスラエル人が神殿で主に穀物を捧げたように、宣教者たちは全ての兄弟を主への捧げ物として、あらゆる国民の間から主のもとに連れていくのです。穀物の捧げ物が神への生きた贈り物であるように、主に連れてこられる改心者たちは主にとって生ける生贄なのです。私たちの宣教の働きはまさしく主に対する捧げ物であり、それはすなわち礼拝行為でもあるということがわかります。私はこの箇所を学びながら、私たちに与えられている宣教使命を思い、改めて厳粛な思いにさせられました。水曜日のところをお開きください。神様は人々をただ救うだけではなく、あがなわれた人々を祭司としての働きに召してくださるのです。第一ペテロ2章9節と10節です。しかしあなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民である。それによって暗闇から驚くべき御光に招き入れてくださった方の御業をあなた方が語り伝えるためである。あなた方は以前は神の民でなかったが、今は神の民であり、以前は憐れみを受けたことのないものであったが、今は憐れみを受けたものとなっている。神様はあなたを祭司として招いておられるということを忘れないようにしてください。木曜日のところをお開きください。66章22節と23節に素晴らしい約束があります。私が作ろうとする新しい天と新しい地が私の前に長くとどまるように、あなたの子孫とあなたの名は長くとどまると主は言われる。新月ごとに安息日ごとに全ての人は我が前に来て礼拝すると主は言われる。神様は黙示録22章で約束された新しい天と新しい地にあなたを招き入れたいと願っておられます。千年期が終わり、新しいエルサレムが天から下ってくる時、そこは全ての民が主を礼拝する場所となります。礼拝が真の喜びとなるのは、私たちが礼拝する方がどのようなお方であるのかを個人的に知っていることが条件となります。この約束された感動的な場面で、私たちが心の底からの喜びを持って主を礼拝することができるように、私たちは今この時常に心をイエス・キリストに向け、真の礼拝者とさせていただきたいと思います。問11にありますが、このイザヤ書は救われた者たちが滅ぼされた神に背いた者たちの死体を見るというような悲観的な情景で閉じられています。これは神様が悪人を滅ぼされるというメッセージではなく、むしろ彼らが選択した結果を彼ら自身が刈り取ることになるという警告と愛の招きでもあると思います。主は言われます。見よ、私は今日命と幸いおよび死と災いをあなたの前に置いた。今神様は全ての人の心の扉をノックしておられます。神様は預言者を通して 聖書を通して何度も何度も罪人の心に語りかけてこられました。しかし神様は救いという賜物を受け入れるように強制される方ではありません。神様は私たちに尊い自由意志を与えてくださったからです。ですから選ぶのはあくまで私たちなのです。新しいエルサレムが下ってくるとき、あなたはどこにいたいでしょうか。そしてあなたの愛する人々はどこにいるでしょうか。このことを覚えて、私たちは決して諦めず、祭司として人々の救いのために取りなし続けていきたいと思います。金曜日のところをお開きください。今週のテーマを学ぶにあたって、各時代の大総統42章と天津ふるさとをお読みになることをお勧めします。ぜひ新しいエルサレムのことを瞑想してください。そこにあるのは神の愛と神の臨在です。大総統は終わった。もはや罪はなく罪人もいない。全宇宙は清くなった。調和と喜びのただ一つの脈拍が広大な大宇宙に脈打つ。一切を創造されたお方から命と光と喜びとが無限に広がっている空間に流れ出る。最も微細な原子から最大の世界に至るまで、万物は生物も無生物も限りのない美しさと完全な喜びを持って、神は愛であると告げる。私が初めて神様の愛に出会った時、心に喜びが湧いてきて、私の体の細胞の一つ一つが愛されてる、愛されてるという叫びを上げているように感じたことを覚えています。決して忘れられない体験です。でもそれ以上の喜びが私たちを待っているんです。この世界は悪化の一途をたどっています。コロナ後の世界にはもはや希望は見出せないのではないかと、多くの人々から希望が失われつつあります。しかし神に頼る人々には希望があります。見よ、私は新しい天と新しい地を創造するという神の約束の御言葉があるからです。この主の約束を多くの人々に伝え、死も悲しみも嘆きもない新天新地を共に迎えたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、あなたは聖なる国民、王の系統を引く祭司としてあがなわれ救われました。祭司であるあなたが家族や友人にできることは何でしょうか。第2番目、新しい天と新しい地での永遠の命の約束について瞑想してみましょう。この約束はあなたの信仰生活にどのような変化をもたらしますか。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。